夢を叶える30の方法。その1、夢を叶えるためには行動をするだけでいい。最初に答えを言ってしまいます。夢を叶える一番の方法はとにかく行動です。これだけでいいのです。あなたは夢を叶えることは難しくて複雑であり大変だと思っているのではないですか。とんでもない。夢を叶えるためには行動をするだけでいいのです。どんな夢であろうと必ず行動から全てが始まります。行動するから始まるのです。夢に近づくことができるのです。世の中で夢を叶えた英雄たちは見られなく行動することから始まっています。日本昔話、桃太郎はある日鬼退治という夢を決断し、育ててきたおじいさんばあさんと離れて鬼退治に向かいます。飛行機を発明した大工兄弟はとにかく飛行機を吸ってみることから始めました。世界一の金持ちや内閣総書士のユネスはアラバダ大学を中退してからも会社を吸って行動しました。そんな英雄たちに共通する点が行動です。夢を叶えた人たちはみんなとにかく行動してしまっています。いち早く行動するから、いち早く行動なり、いち早く成長して、いち早く夢に近づくことができたのです。確かに行動することは思い越しはありなければならないので大変なことです。だからとはいえ行動しないで夢が叶うなんてありません。しかし思い越しはあり行動するだけで夢が叶うことはあります。実のところ夢は行動するだけで簡単に叶うことができるです。夢に近づくためにとにかく行動する。夢を叶える30の方法。その2、今がベストタイミング。先日、男性から質問のメールをいただきました。留学したいのですが、いつ行動すればいいですか。留学時に関する質問でした。私はこんなことできるだけ早い方がいいですよと答えることにしています。行動するためには行動時にはやはり大きな問題になります。しかし今度は大した問題ではありません。答えは一つしかないからです。今です。行動するためのベストタイミングは今です。今すぐ始めてしまえば今すぐ夢に近づきます。難しければ夢につながることができるはずです。行動は早ければ早いほど有利になります。こういうことは当たり前のことを理解していない人なので残念に思います。ベストタイミングを待っているといつまでたっても行動できません。今でいいかな。いや、もう少し待ってみようと思って待っていてもうまくいきません。今度はさっきより良いぞ。でももっといい時が来るかもしれない。もう少し待ってみようと思います。完璧を目指してしまうといつまでたっても行動できなくなってしまうのは人間です。完璧はまず手に入らないことに気づくことが大切です。完璧なんてありえないのですが、すぐに言わず今すぐ行動してしまえばいいのです。今すぐ行動する。夢を叶える30の方法。その3、夢はまず小さなことから始めることが大切。夢を叶えるために突然大きなことをする必要はありません。とても小さなことから始めていいのです。小さなことから始めたことになっていきます。大きなこともよく見ると小さなことからなんです。人間が小さな存在ですが、いきなり大きなことは難しいです。いきなり大きなことはそもそも人間にとって無理があります。大きなことを成し遂げるためには小さなことを少しずつ成し遂げていけばいいのです。沈没の夢は山となるんです。思い出しましょう。ディズニーランドはアウトディズニーが作り上げた大きな夢の形です。楽しい世界を作り上げるという夢はディズニーランドにとどまらず映画、飲料、本など様々な形で決まっています。それも世界規模です。今からこそ大きいですが、最初から大きかったわけではありません。始まりはたった一気の小さなネズミでした。たった一気の小さなネズミでもどんどん大きくしていけばディズニーランドが出来上がってしまうのです。私たちは夢を叶えることになると、つい大きなことから始めてしまいます。いや、むしろ大きなことから始めようとするが、役に立つして叶えなくなってしまうのです。始まりはまず小さくいきましょう。いよいよもっと長くなりたければ最初は包丁の力から始めていいのです。この形ではまず鉛筆の力から始めることが大切です。学者になりたければまず字を読みながら始めればいいのです。最初は小さくて構いません。あるとディズニーの夢がミッキーマウスという小さなネズミから始めてうまくいきました。あなたの夢も小さなことから始めることがうまくいくのです。今の自分にできる小さなことから始める。夢を叶える30の方法。その4、能力は 60% でいい。熱があるかどうかが大切。マスチャレンジ産業の社長の指摘は、社員に対して能力は 60% でいい。熱があるかどうかが大切と言っています。私たちは仕事をこなすとき大切なのは能力だと思います。学校で勉強ができる人は優等生、できない人は保障でという状況を出てきたため、能力が大切だと考えてしまうのです。しかし、本当に大切なことは熱意です。熱意を持っていれば、最初はできなくてもできるようになります。できるから熱意を持つのではありません。熱意を持っていればできるようになるのです。あなたが叶えようとしている夢に対して、熱意があるかどうかが大切です。夢を抱いている途中、なかなかうまくできなくて落ち込むこともあるでしょう。悩むこともあるでしょう。しかし、熱意があればできるようになるだろうと根気的に見ることができるのです。夢の熱意を持つ。夢を叶える30のこと、その後、夢を見せるためには好きなことをするだけでいい。就職活動でよく耳にすることがあります。私は何をやりたいのかわからない。確かに仕事を決めるということは人生の中では大きな出来事です。人と仕事をするとはいえやりたいことがわからないのでは探しようがありません。私は学生時代もただ勉強をするだけで具体的にどんな仕事をしたいのかなんてその時はわかりませんでした。人生の迷子になっていたのです。道がわからなくなって迷子になり警察がやってくることになっても人生の迷子で警察が来ることはありません。自分の力で何とかしなければいけないので余計に大きなことなのです。そうしたとき自分の夢を見せるとっておきの方法があります。好きなことをすることです。夢を実現するためには集中力と根気が必要です。そのため最近は自己啓発の本やセミナーなどが流行っています。集中力をつけるためにとかもっと強く生きるためにといった内容の本やセミナーです。実際に集中力と根気をつけることは簡単です。好きなことは最初から集中力と根気が備わっています。好きなことから集中してしまうし、できないことができても根気できてしまいます。好きなことをしているとどんどんその好きなことが得意になります。得意になるともっと好きになりもっと進めたくなります。それが特に夢を抱えるということです。実際のことは本人は夢を抱えていることに気づいていないことが多いです。何に言われて初めて気づくからです。私の妹は今管理栄養士になるために就職活動をしています。そういえば妹は小さい頃から料理が大好きなようでした。母が料理をしているところで興味を持ち、真似をしながら学んできました。大学にはいつの間にか料理の判断でしといったことを学ぶようになり、週末は夜更かしを吸っていました。料理をしている妹は集中していて、わからないことがあれば正直に混んでしまったりしていました。そんな妹が今では管理栄養士を目指しているようです。自分の好きなことで誰かの役に立てればいいなと思って一生懸命になっているのです。夢を見せるためには何も特別なことをする必要はありません。好きなことをするだけでいいのです。好きなことをするだけでいいといつの間にか夢ができていて、いつの間にか夢になっているのです。自分の好きなことを夢として叶える。夢を叶える30のこと。その6、夢を叶える人は誰でもない。自分なのだ。夢に向かって行動しようとしてもなかなかうまくいかないことがあります。障害物があるのです。会社や学校、恋人、環境だったりします。会社が忙しいとなかなか時間がありません。学校の勉強をしないと先生や親に叱られます。付き合っている人がいると電話がかかってきてなかなか自分の時間が持てなかったりします。あるいは環境が悪いと言って諦めてしまいます。世の中には夢を叶えるようになんと多いことでしょう。しかし実際邪魔をしている存在は会社でも学校でも恋人でも環境でもありません。自分なのです。夢を一番邪魔している人は自分です。自分が自分に対して何か言い訳を見せて諦めてしまう。自分にはできないと見せて最初から諦めてしまう。それは会社のせいでも環境のせいでもありません。自分のせいなのです。夢を叶えるために必要なことはまず自分の意識を変える意識改革です。一番邪魔している存在、夢に対する目的意識がしっかりしているならあとは自然と体が動いてしまいます。早く気づきましょう。夢を叶えている人は誰でもない。自分なのです。改善する気は周りではありません。あなたです。あなたのことのどこかで完食しているマイナス思考を徹底的に取り除いてしまいましょう。むしろ敵はたくさんいるのではなく、自分しかいないと思えばたくさんいなくなるはずです。障害物なんてたくさんありません。一人しかいないのです。あなただけです。あなたさえしっかりしていればそれだけ問題解決のことができるのです。自分と戦う。夢を叶える30の方法。その7、夢を叶えるためには本物を見くれるだけでいい。夢を叶えるために必要なことは本物を見くれることが大切です。夢は本物を実際に見ることで具体的なイメージができるようになります。自分の憧れである本物を見したとき、言葉では言い合わせない独特の感覚があります。大学受験では学校見学というのがあります。自分の希望する大学に実際に足を運んでみて、今まで学生としか見たことのない憧れの大学を見せています。この体験なる先生たちは受験勉強をやる気を振り返せる感覚になるのです。本物の大学を見るためには電車や飛行機を使っていきます。もちろん、他にも時間もかかってしまいますが、それだけの場所は十分にあります。実際に本物を見ることで、自分の大学に通う姿を想像できるようになるため、勉強の力になるのです。自分の夢を叶えるために具体的に想像できなかったり、やる気が起きなかったりという人は本物を見に行きましょう。本物を見くれることで、自分のことを演じるのは分かっているようです。夢を叶えるためには本物を見くれることが必要なのです。夢に向かって近づいていけばお客様の笑顔をまず出ています。サービスや商品、情報が本当に価値を求めるときに人は笑顔を見ます。笑顔をまず見せてあなたの人気も大きくなります。学校では人気の周りにはいつも人だかりができています。私の学生時代にもいつも人気のある男がいました。彼の周りにはただ人だかりができているだけではありません。笑顔が集まっています。その人と一緒にいると楽しくて笑顔になってしまうからみんなが集まっているのです。たくさんの笑顔が集まれば集まること、自分は存在価値を感じることができるようになります。あなたが叶えようとしている夢によってどれだけ多くの笑顔ができるか考えてみましょう。どの方向へ夢を進めていけばいいのかわからないという人がいます。そんなときはお客様の笑顔になってくれる方向へ進んでいけばまず間違いません。私はいつも自分の書いた文章でたくさんの人の笑顔になってくれるように心がけています。お客様が満足しているかどうかは笑顔で決まります。笑顔をたくさん集めれば集めること、夢に近づいている証拠なのです。 みんなに笑顔になってもらう。夢を叶える30の方法、その9、感動させることで成功できる。スタジオ12の名作、千と千尋の神隠しを見た時、私は感動してしまいました。個性的なキャラクター、面白い、そういう展開、感動させる物語など、私だけでなく大勢の人が感動したでしょう。その結果、やはり大ヒットの作品となりました。大ヒットした作品は千と千尋の神隠しだけではありません。他にもたくさんあります。映画だけでなく音楽で経験などたくさんあります。大ヒットを生み出している作品の共通点は感動です。良い作品というのは感動させる作品のことです。人の心が動いた時にいいな、面白いな、嬉しいな、楽しいなと感じます。今は物が溢れている時代です。昭和初期の物が即していた時代とは違い、今はみんな人というものを持っています。だから今ではもう物で感動させることは難しくなってきています。物を持っていても当たり前だと思ってしまう時代なのです。大切なことは物ではありません。物でどう感動させるかです。よくできた映画ならたくさんあります。その中でもより良い作品は必ず感動も一緒にセットになっています。大成功をされたいと思ったらどうすればお客様に感動していただけるか考えてみましょう。感動することに成功があるのです。感動できる作品をする。夢を叶える30の方法、その10、目標を紙に書けば忘れがちなことたちを確認できる。夢を具体的にすることは簡単です。紙に書いてしまえばいいのです。紙に書いてしまえば具体的になります。今の頭の中でもやらしていたことでも紙に書いてしまえばはっきり目に見えて確かめることができるようになるのです。大きな紙に大きな字で目標を書いてみましょう。天道上や地上上ではよく一定程度で大きな字で書かれている情報を目にします。最大の目的は自分、負けてもいいから全力を出し切る。こうした情報です。同様に大きくされていることで生徒たちはいつも目にして気を引き締めることができます。だから、やむのではなく紙に書かれている情報を一つでつい忘れてしまいがちな志を思い出させていただきます。自分の気を引き締めようと思ったら紙に志を書けばいいのです。自分で書いた文字を自分の言葉でも書かれたら毎日目に飛んでくることでしょう。目標をしっかり確かめることで行動もしっかりしていくのです。夢に近づかぬ目標を紙に書いて手の紙になる。夢を叶える30の方法、その11、与える人が与えられる。旧約聖書にこんな言葉があります。与えよ、さらば与えられぬ。与えなさい、そうすれば与えられるという意味です。人は何かを手に入れたいと思ったらつい手に入れることから考えます。しかし、それは手に入らないのです。手に入るのは与えた時です。与えなければ手に入らないのです。プロ野球選手には大金持ちがたくさんいます。プロ野球は球を打ったり取ったりするだけのスポーツではありません。人々に楽しさ、高さ、興奮、勢いを与えるエンターテインメントです。野球選手は多くの人々に多くのことを与えているため、大事なお金として考えてきているのです。往々にしてお金持ちになりたい人はどうすれば稼げるようになるのかいつも考えています。こういう人はお金持ちにはなりません。お金持ちになるためにはどうすれば人々に与えることができるのかと考えることが大切です。これはお金に限ったことではありません。夢を叶えることも同じことになります。どうすれば人々に与えることができるのかを考えてみましょう。ちょっと変わった瞬間の世の中を見ると与える無意味な欲があります。私は幼い頃お金持ちや芸能人を見てお金持ちでいいな、楽しそうだな、楽しいなと羨ましく思っていました。それがある程度大人になった時点で世の中を違った視点で見ることができるようになったのです。たくさんのことを与えているな、大きな影響を与えているなと見るようになったのです。世の中成功している人に共通するのは与えることがしっかりできているんです。うまくいっていない会社はどこかしら自分だけの利益を考えています。うまくいっていない会社は世の人に幸せ、楽しさ、嬉しさを上手に与えることができている会社です。私はおしゃれなお店が大好きです。おしゃれなお店を見せると自然と引き寄せられるようになってしまいます。私はデザインやかっこよさ、雰囲気の良さを大切にします。おしゃれなお店の食事はただ美味しく食べるだけではありません。雰囲気を味わう店内で流れる音楽を楽しむ、出てきた食事の食器を見て目で楽しむ。おしゃれなお店ではたくさんの刺激を受けます。心地よい刺激を与えてもらっているのです。それに対して私は私としてお金を払う。このやり取りがうまくいっている会社は今後も繁栄を続けていく会社です。繁栄を続けていく会社は上手です。夢を叶えたいと思ったら少し自分を振り返ってみましょう。あなたは自分のことだけ考えていませんか。たくさんのことを得たいと思うならどうすればたくさんのことを与えることができるかを真剣に考えていることが大切です。本当に良い影響を与えることができるならあなたの夢は実現の方向になっています。どうすれば与えられるかを考える。夢を叶える30の方法、その12、社会では人々の幸せに貢献できた人が評価される。相撲の世界は社会に似ています。相撲は変わった特徴を持ったスポーツです。無差別級のです。体の大きさや出身は関係なく勝った者が昇進できます。大相撲では体の小さな力士が体の大きな力士に勝ってしまうことがあります。力で勝てれば素早さを使って勝とうとします。素早さで勝てれば不要ついた作戦で勝とうとします。自分の持ち味を最大限に生かしてとにかく勝った人が認められます。そこが社会に似ているのです。学校では頭のいい人が評価されますが社会では違います。社会ではどれだけ人に幸せを与えることができたかです。多くの人に喜びを与えたり楽しんでもらったり役立ったりすることで評価されます。その方法は相撲と同じで何でもいいのです。喜んでもらうための手段は何でもいいです。単純な作業をすること、難しい技術を開発すること、経営すること、人に教えること、絵を描くこと、音楽を演奏すること、文章を書くこと、体を動かすことなど様々なことがあります。生まれ育ち、貧富の差は関係ありません。社会では人々の幸せに貢献できた人が評価されます。まず、自分の長所を見つけましょう。長所を見つけたら徹底的に磨いて誰にも負けない長所を見つけるのです。長所を生かして生きていけばいいのです。人に喜んでもらえる長所の一つだけで食べていくことができる世界なのです。自分の長所を最大限に生かして人々の幸せに貢献する。夢を叶える30の方法、その13、チャンスがなければチャンスがあることで自分から確かにある日突然目に合うチャンスが存在します。大金持ちであったことがきっかけになり人生が一転してしまうことが実際に世の中にはあります。チャンスがなくて困っているんですという相談を受けたことがあります。私はそんな時はチャンスのあることで自分が生きたいよと答えることにしています。相手はそういう人に限って行動していないのです。行動すれば運気が変わります。チャンスがなければ自分がチャンスのあることで生きたいのです。チャンスがない理由を生まれつきの環境のせいにしてしまうことがあります。自分がどんな思いで育つかどんな環境で育つかは確かに自分の力ではどうしようもないことです。しかしどんな場所にどんな家を変えていくかは自分の意思で決定されます。例えば大きな夢を持っている人たちは積極的に都会に出ようとします。それは都会の方が情報の情報などの面で学習しやすいからです。都会はチャンスの交差点です。今自分のポジションのチャンスの面で来ないからチャンスのあることで自分しかし、少なくとも人との出会い、仕事のチャンス、貴重な情報など、数多くのチャンスに恵まれるはずです。積極的にチャンスにあふれる環境へ移動するのは大切な成功要因です。環境は自分で変えられ、運も自分で変えられるのです。ついていないなと、愚痴を言うのではなく、積極的にチャンスのあることでいいことです。男性もいたければ、たくさん男性もいることでいいからいい。女性であったら、たくさん女性もいることでいいからいいのです。チャンスのあることで自分から行く。夢を叶える30の方法、その14、一人で全てを叶えこない。みんなで力を合わせればいい。人間には他の動物たちとは違い、力を合わせるという知恵があります。夢を叶えるためには、ぜひこの知恵が必要です。実際に自分で全てをやろうとすると時間がかかります。誰もこれもやらないといけない、その神はこれで、勉強しないといけない、その神はこれで時間がかかる。なんて言っているとそれだけ人生が終わってしまいます。人の人生は永遠ではないのです。自分が生きている間にできるだけ大きな夢を大きくしたいと思うなら、力を合わせるということが必要です。私はいつもマシンガンのように文章を書いています。そのおかげで字間違いがたくさんあります。見直しが必要です。文章の内容に関しては必ず見直しをしていますが、文字間違いでは書いている本には、なかなか発見しにくいものです。真剣に字間違いを探そうと思ったら時間がかかります。私は文章の構成、字間違いを表現の間違いを直すことは全く別の人に担当してもらっています。私には専属の構成資産となります。構成のリスタートですが、文章をしっかり見てくれます。もし私が本格的な構成をしようと思ったら、まず社長から勉強しないといけません。勉強するだけでも時間とお金がかかります。思い切って担当の管理を任せています。構成者の文章はメールを使って送るため真摯に手元に届きます。私はそれを見て文章の間違いを直そうという段取りです。私の夢に協力してくれる人がいると本当に助かります。ただでさえ仕事をしながら毎日忙しい時に手伝ってくれる人がいると本当に感謝の気持ちでいっぱいになります。おかげで時間とお金をだいぶ節約できています。一人でできないというなら2人で協力すればいいのです。2人でできないというなら3人で協力すればいいのです。自分の夢に進むスピードも2倍3倍上がらないのです。他人からの協力を求める。夢を叶える30の方法、その15、痛いことでも受け入れなければ痛くない。私は高校の頃、武道の時間は選択肢でした。柔道と剣道の時間を選ばなければなりません。私は柔道を選択していました。柔道ではまず受けに入ります。毎回柔道の時間の初めにしつこく練習をさせられました。まず受けをしっかりできるようになること。そうでないと試合で大きなをすると、受けなければ痛いことでも痛くない。先生はおっしゃっていました。柔道はテニスや野球とは違い、間接的なスポーツではありません。直接相手の体力で技を競い合うスポーツです。そのため、怪我をするときは思い切り大きなをしてしまうことがあるのです。スポーツの初心者にとって、かっこよく見せたいから、できもしない技に挑戦してしまいがちです。その結果、怪我をしたり、できないという挫折を味わったりして諦めてしまうのです。人生でも大きなをしないように、日頃から運動の練習をしておきましょう。恋愛に強い人の共通点は、枯れた経験がたくさんあるということです。たくさん枯れた経験があるため、精神的に強くなり、めげずに再挑戦というわけです。たくさんの失敗をできるだけ早く経験して、運に強くなっていった人の方が後からぐんぐん伸びていきます。夢の途中で挫折しないためにも、日頃から少しずつ失敗を経験し、怪我に強くなればいいのです。 子供の頃は先生に職員室に言われただけで人生終わったと思っていました。しかし、実は先生に叱られるくらい大したことではないのです。何度も叱られるうちに精神的に強くなり、少々のことでは落ち込まない強さを身につけていくのです。私は柔道の先生から教わった腕の練習で人生を学んだのです。失敗しても笑い飛ばせるようになる。夢を叶える30の方法、その16、何よりも遠い夢があったら、一つあればそれだけで生きる能力になる。やりたいことをやろうとすると必ずどこかでリスクが発生します。出る杭は打たれるという運動の日本では特にそうです。日本ではみんなと同じということが魅力とされています。本当にやりたいことをやろうと思ったら必ずどこかで普通の人から発生します。私も友人に有名人になりたいと思います。タレントになりモテモテになりたいというのです。だからとはいえ自分のプライベートも持ちたいし、自分の時間も持ちたい、普通の街を歩きたいと思います。それは無理です。少なくとも本当に有名になったら交わることが本当にできなくなります。まじで注目は常にやれるのでは有名ではないということです。自分の夢を叶えるためにやりたいことをやるためにはどこかで失うことがあるということを覚悟することが必要です。とはいえ本当は自分にとって何より大切な夢があったら一つあれば後の残りは大したことだとは思わなくなります。自分にとってかけがえのない夢、手に入れた夢があったら一つあればそれだけで生きる能力になるのです。お笑い芸人にとって生きる能力はみんながあって元気になってもらうというそれだけです。お笑い芸人には笑われることが何よりの喜びであります。もちろんお笑いのためにネタを考えテレビ出演があったりゲストで呼ばれたりポジションが違うでしょう。そのため映画を見る時間がなくなったり旅行に行くことが少なくなったりしても芸人さんたちは特に不満がないのです。笑われることが自分の人生全てで、その夢一つに何より尊い企業が後のことはなくても生きていけるのです。何より尊い一つの夢と生きる能力について。夢を叶える30の方法、その17、学校を卒業してからの方が勉強がしたくなる。私がロサンゼルスに留学している時に気づいたことがあります。一度社会に出てきたらもう一度勉強するために学校に見直している人がいないようにことが印象的でした。当時20歳の私は20歳のお姉さんに一度社会に出たのをどうしてもう一度学校に入るのかを尋ねていました。学生の頃は勉強が嫌だったけど社会に出てしまえば勉強する時間がない。それで思い切って勉強しに来たというのです。彼女は仕事を辞めても勉強しにわざわざアメリカまで来ていました。私たちは学校を卒業した途端勉強を辞めてしまいます。学校を卒業してからはやっと勉強から解放されたと思いのんびりしてしまいます。しかしやがて勉強したくなる現象に襲われます。夢を持った人が実行しているということはありません。必ず貧乏ゆすりをしたくなります。それが勉強ということに現れるのです。学校を卒業社会人になってしまうと学校ではあることになった勉強もしたくなります。勉強は学校を卒業すれば全てはいいというわけではありません。学校を卒業してからの方が本当の勉強の始まりです。学校では先生がいますが、社会では自分で先生を見つけなければなりません。先生は上司でもいいし、今でも構いません。向上させてくれる先生を見つけて社会に出てからもどんどん勉強してしまいましょう。社会に出てからも勉強する。夢を叶える30の方法、その18、夢は一つ、時間は無限。夢を叶えるためにどうすればいいですかという人がいます。夢を叶えるためには何でもありです。夢は一つだけですが、夢を叶えるための手段は無限にあることに気づきましょう。宮崎真の名作、天空の城だった。では、主人公のシータと、まずは、あなたの最高を守るために何を手段を使います。まず、一刻も早く戦い、行かなければなりませんが、シータたちは、いかにも手段がありません。あなたの最高をやることが何だと、仲間に努力します。仲間が増えたことで、あなたに勇気を与えてもらいます。敵からあなたの最高を守るために、最後にはあなたを脅すことが行えることで、最高を敵から守ります。夢を叶えるために、空を飛び、仲間と協力して、銃を引いておさめ。そんな夢を叶えるために、たくさんの手段を使い、夢に近づくために心を与えます。私たちは、できないことになると、言われている手段で逃げてしまいがちです。できなければ、他の手段が何か考えればいいのです。シータや、あずたちが夢を叶えるために、とっておくのような大胆なことも、一般手段の一つです。一見、考えられないようなことが、とっておくの手段であったりします。天空の城だったら、そんな私が忘れていた、諦めない強さを思い出させてくれる勇気ある例なのです。夢に近づくためのああいう手段を指す。夢を叶える30の方法、その19、好きな人のために頑張ると一生懸命になる。人間には面白い現象があります。自分のために頑張るとついダラダラしてしまうのに好きな人のために頑張ると一生懸命になってしまうのです。いつもはダラダラ書いてしまうと口数多くも好きな人に食べたんだけど手に汗握ってしまいます。普及の名曲、ベートーベンのエリーゼのためにはエリーゼのために使われたようです。あの切なく語りかけるような優しい妙には誰もが癒されます。ベートーベンは当時エリーゼのことが好きでした。ずっという気持ちを言葉ではなく表現できなくて悩んでいたのです。言葉で表現できなければ音楽で表現しようと考えました。完成した曲が名曲エリーゼのためにです。ベートーベンは好きな人のために一生懸命になったことでしょう。好きな人に食べたら分かるようなものです。好きという気持ちを作用とするとき、一枚でも一生懸命になってしまうのです。なかなか続かないときや、うまくいかないときは好きな人のために頑張ってみてはどうでしょうか。好きな人のために頑張ると自然と一生懸命になってしまうのです。好きな人のために頑張る。夢を叶える30の方法、その20、楽しませることを楽しむ人が成功する。人生誰でもやっぱり楽しくいきたいです。楽しくない人生より楽しい人生の方がいいに決まっています。しかし人生の中で楽しむということには2種類あります。1、ただ自分だけが楽しむ人。2、楽しませることを楽しむ人。この2つに分かれます。最後に夢を叶えることができる人は楽しませることを楽しむ人です。というと、ディズニーは楽しませることが何より楽しいことでした。子供たちの笑顔は何より嬉しかったと思います。楽しませるためにどうすればいいか悩んで、そこで生まれたのがミッキーマウスです。ミッキーマウスはテレビの中で愉快に話します。そんなミッキーマウスを見て楽しんでいる子供たちを見てディズニーを楽しみます。これが成功する人の楽しみ方です。もちろん自分が楽しむことは大切なことです。しかし、テレビや雨、弁当、遊びなど自分が十分に楽しんだら、今度は自分が楽しませる番です。今まで楽しんでいた知識や知恵、経験で楽しませることを楽しめばいいのです。みんなも楽しいし、自分も楽しい、いいことがあるんです。夢を叶えるためには楽しませることを楽しむだけでいいのです。他人を楽しませることを楽しみにする。夢を叶える30の方法、その11、口に出していれば夢が叶う。自分の夢はどんどん口に出していることが大切です。口に出さないと何を考えているのかわかりません。助けてくれる人も助けてくれません。夢は実際に声に出していればいいのです。プロ野球選手がシーズン始まる前に大きな声で目標達成を宣言する光景を目指します。中には大胆な発言もあります。今年の目標は3段のです。次はホームランでお客さんもります。思い切った発言もします。実際にできるかどうか言っているのではありません。みんなの前で発表することでわざと自分を込んでいるのです。大げさな発言をすることでみんなの前で言ってしまったら何としても達成しなければと言うのです。野球選手たちはそれを知っていてわざとみんなの前で大げさな発言をします。始まる前から近いかもしれません。大胆な発言をすることで私たちもそのことの幸せに注目してしまいます。注目すると応援にも力が入ってしまいます。注目される側もどんどん力が入ってきます。何がしたいのかをはっきり発言することでお客さんたちみんなもどう対応すればいいのかわかるのです。自分の夢ながら大げさなことでもどんどん口に出してしまうことです。周りの人はあなたが望んでいるのかわかり助けてください。夢を叶えるのは口に出してしまうだけでみんなが助けてくれるのです。夢は積極的に口に出している。夢を叶える30の方法、その12、お金持ちの夢を叶えるのではない。夢を叶えるのは今日私が3万個を見せて食事をしていた時のことです。私は一人で食べるのが好きですが、いつも通り一人で座って食事をしていました。黙って食べていると自然と他のお客さんの話し声が聞こえてきました。仕事して金儲けをしたいと男の人が大声で騒いでいました。私は心の中でお金を持つのはいいけど、その中で何をするのかと思いました。仕事でお金を稼ぐのは大いに結構です。お金がないと食べることはできません。しかし、お金を持ったらとはいえ素晴らしいことなんだというとそうではありません。素晴らしい生き方をしている人は夢を持って生きている人です。夢を叶えるために仕事をしたり遊んだり勉強したりしている人が本当に優位な毎日を送っている人です。夢がない人は生まれてしまったら仕方なくただ生きるという人です。仕方ない人生は送らないようにしましょう。私たちはせっかくこの世に生まれていることができたのですから、毎日生きがいを持って生活していくことが大切です。生きがいを持つと活力が上がります。なんだか生きる気力がないという人がいます。それは単に生きがいがないからです。生きがいがあれば自然とやる気や元気が湧いてきます。仕事の欲だって湧いてくるし、一日を人に過ごすことができるようになります。仕事で稼げるようになるより大切なことがあります。お金持ちになるより大切なことがあります。夢です。夢が生きる能力になり、辛いことがあっても乗り越える時間があります。夢があれば仕事を頑張ることができ、夢を叶えるためにお金を稼ぐ時間が湧いてくるのです。生きがいを見つけて活力に満ち溢れる。夢を叶える30の方法、その13、夢と繋がりのないことを夢に繋げるだけでいい。夢を叶えるためにはとても時間がかかります。そのためには何とかして夢に向かって走るための時間を作り出す必要があります。もうすでにやりたいことをやっていないならかりません。今行っていることが夢そのものだというならその方法をどんどん続けましょう。問題なのは自分が本当にやりたいことと全く無関係な仕事をしている人です。仕事をしながら夢のための時間を作るというのは本当に大変なことです。仕事の種類によっては全く取り入れていない時間がないこともあるでしょう。そうしたときおすすめの時間を作り出すことがあります。今やっている一点全く夢と関係のない仕事を夢に結びつけてしまえばいいのです。私は今システムエンジニアという仕事をしています。コンピューターとかダイナミックをしてみんなで協力して一つの大きなプロジェクトを完成させる仕事です。 私には幸せという夢があります。一見、実践面には私の夢とは関係ない仕事のように思います。しかし、関係のないことでも夢に関係させるのです。コンピューターに詳しくなればインターネットで自分の書いたものまで情報として流すことができるようになります。コンピューターの力を使えば、ただ書くだけでなく書いた文章を2枚にして捉えることができるようになります。仕事上で関係のある人間関係をもとに一つだけの勉強をしていると考えれば、夢につながることをしているなと気づきます。最初は信じられないと思うかもしれませんが、最初はたった 1% でも構いません。毎日の仕事の中で 1% でもいいから自分の夢につながることをしていたらそれでいいのです。夢に関係のない仕事を夢に関係させてみる。夢を叶える30の方法、その14、ダメでもいいから挑戦することが大切。今日仕事中に怪しい勧誘の電話がかかってきました。電話によるとお名前でお電話させていただきました。社長はいらっしゃいますかと話すため社長に変わろうとしました。すると社長はすぐ勧誘の電話だと言いないと言って電話に出ようとしませんでした。私は電話には適切な返事で話を断らせていただきました。正直言うとダメだと笑っているのにめげずにこそこそ勧誘の電話をする人に感心していました。私が感心したのはダメでもいいからとにかくやってみるというチャレンジ精神です。今回の勧誘の電話はこちらの会社の相談があって断らせていただきましたが、こういう挑戦は大切なことです。少しでも可能性があるなら悩んでいるようにダメでもとりあえずやってみるというのは成功するためには大切なことです。私の勤めている会社では勧誘の電話が多いのですが、逆に言われても向こうの人からチャレンジ精神を学んでいます。ダメでもいいからとにかく挑戦してみる。夢を叶える30の方法、その15、説教の中にこそ先人たちの知恵がある。人は往々にしてある程度年を取っていると若い人たちの行動が見えてくるようになります。そのために若い人によく説教をしなしになります。若い頃にもっと勉強すれば賢いことになるよ。遊んでいる時間があったら家族と一緒に時間を過ごす方が大切だよ。こういうことを考えるようになった私ももうおじさんになりかけているかもしれません。しかし私も同じ道を歩んできたからこそアドバイスできることなのです。私が上京して仕事が決まった時のことです。まず家族に報告を共に連絡をしました。家族に連絡をしたはいいのですが、おばあちゃんに連絡を忘れていました。おばあちゃんは違うところに住んでいて親戚側の人たちと一緒に暮らしています。私がおばあちゃんに報告するのを忘れていて、案の定、母からおばあちゃんの私から報告しなさいと言われました。それでおばあちゃんに電話をすると仕事が決まったことを既に知っていました。どうやら母が先に連絡を入れてくれたようです。私はおばあちゃんからいろいろ仕事のことについて聞かれました。そのうち話が脱線し始めました。お金をかけておばあちゃんが一緒に結婚して、あやこやという流れになり話がだんだん続いてきました。そのうちおばあちゃんの話は演説が始まります。私はただ、じわじわ耳につけているだけでほとんど話していません。話が説教っぽくなってきました。おばあちゃんも一生懸命説教してくれているんだと思い、騙しながらしながら最後まで聞いていました。おばあちゃんからは今私はまだまだ学習が足りなくて心配なのでしょう。だからこそ一生懸命説教をしてくれることに気づかなければいけません。説教なんて難しく言う人もいますが、難しく話こそぜひ聞かせてもらいましょう。説教の中にこそ先人たちが見つけた知恵が隠れているのです。ベテランからの説教をありがたく聞かせてもらう。夢を叶える30の方法、その16、失敗を知らせると成功に近づいている。初音をエジソンは成功までの距離を逆算していました。エジソンは失敗の連続でも諦めないから初音を狙いました。世界で初めての電球を発明する試行錯誤していた時、立て続けに失敗が続いていました。発行分で諦めるとしての素材がなかなか見つからず悩んでいた時のことです。前回2000回と失敗を繰り返し、周りの人たちもだんだん諦めかけていたことです。諦めずに何度も実験を繰り返しているエジソンを見て、最初はなぜ諦めないのですかと質問をしました。発行するための素材が5000枚。今は4000個に終わったところだ。残りは1000個だけ。成功はもう目の前だ。そうエジソンは言ったそうです。成功するために逆算して考えてみるというのは面白いだそうです。5000の中ですでに4000の経験できているなら残りは1000です。失敗が4000回連続でも実は成功の中に近づいているのだと気づけば前進していることになります。最近失敗が続いて落ち込んでいる人は失敗そのものを見ている人です。失敗したはずだけ成功に近づいているということに気づけば失敗しても成功したことのように喜べるのです。失敗の数で成功までの距離を逆算する。夢を叶える30の方法、その17、夜道をすると思いもしない発見がある。脱線こそが面白い。私は小学生の頃、学校の帰りによく夜道をしていました。学校の帰り道というのは対抗感がありつい道草をしてしまいます。今までと違った道を歩いてみよう。この先には何があるのかなと嘘や冒険をしているようでした。なぜ学校帰りの道草は楽しいのでしょうか。それは脱線だからです。今までと同じ道では新しい発見がありません。決まり切った道や決まり切った風景では悪いことはありませんが、さすがに毎日繰り返し見ていると飽きてしまいます。そうした時につい夜道をしてしまいます。たまには違った道から帰ってみると思いもしない天気になったりします。いつもは通り過ぎてしまうからでもよく見てみると魚が泳いでいることに気づきます。魚を見たら好奇心のある私は黙ってはいません。学校から帰るだけというように現実行為はよく論文になって帰ってきたものでした。帰り道の距離が長くなってしまっても楽しんでいましたが全然気になりませんでした。今思えばそんな夜道には私に学校では教えてくれないことを教えてくれました。学校では先生に夜道をしないでまっすぐ帰りなさいと言われます。しかし本当にまっすぐ帰ることは正しいけど面白くないのです。子供たちが喜ぶのは学校では教えてくれないことです。テストで良い点を取りなさいと学校では教えてくれますが悪い点を取りなさいとは教えてくれません。悪い点を取ってもいいのです。悪い点を取ることで自分にできない部分が分かったらでも子供には大学点です。しかし学校では教えてくれません。それで脱線したくなるのです。電車は脱線してしまうと事故になってしまいますが、人生で脱線ではその人に個性を与えてくれます。学校ではみんなと同じようになるために強制されます。しかし、みんなと同じではどうしようかありません。夜道をしてみることで新しい発見ができれば、どんどん夜道をしてもいいのです。私は学校帰りの夜道で脱線の大切さを学んだのです。夜道をして新しい発見をする。夢を叶える30の方法、その18、些細なことの礼を言う人が持てる。親に大きいも小さいもありません。お世話になったら些細なことの礼を言うことが大切です。会社ではよく女性の方のお茶をしてくれる工程を用意します。上司が仕事を頑張っているから少しでも役立ちたいとわざわざお茶を吸ってくれます。しかし、上司は無駄な自分にお茶を差し出すことは当たり前だと思っている人がいます。確かに、たった一杯のお茶は些細なことかもしれませんが、それは人望がありません。どんなに文明が進化してもどれだけ社員に求めてもそれを動かしているのは人間なのです。人と人との関係がこれからこすっていくのです。些細なことの声を言うことで相手の気持ちを入っております。特に声を言うのは女性の方が得意なようです。女性は声を大切にしていますが、人の気持ちは敏感に察します。些細なことでも声を言ってくれます。男性は態度があるためなかなか声を言えない人が多いです。男性は大きなことならありがとうと言いますが、些細なことだと忘れがちです。些細なことでもしっかり声を言う人は持てます。お互いが気持ちよく気持ちがやることができるようになります。男性でも女性でも地位や肩書に関係なく些細なことでもきちんと声が言える関係が理想の人間関係なのです。些細なことでも声を言う。犬を飼える30のこと、その19、面倒を見てもらっていると優秀な愛される。人間関係ではお互いがお互いのことを尊重し合える関係が理想的です。お互いが尊重し合える関係を築くためには相手のことを大切にすることです。会社の上司で特に部下たちの面倒を見てやっているという人がいます。この発言は会社のチームに偉そうにしているだけです。人望のあるべき上司は必ず相手のことを尊重して発言します。そんなときに言うことは面倒を見てやっているではなく面倒を見てもらっているです。会社の人間関係とはいえみんな協力して成り立っています。人だけがいないのはおかしいのです。みんな主人公でみんなの力で成り立っていることに気づかなければなりません。自分の力ではなくみんなのおかげで生きているのだと気づくが自然としてもらっているという人になります。支えに気づくことができるのです。夢を叶える人はたくさんの人の支えに気づいている人です。人で孤立しているのではなくたくさんの人に支えてもらっているからこそできているのです。たくさんの支えのおかげで初めて夢に向かって歩くことができるのです。考えてみましょう。大企業であることたくさんの社員に支えがあります。ただ一人で大きな会社を経営することはありません。大きな会社であること大きな支え、たくさんの支えが必要になるのです。たくさんの支えに感謝する。夢を叶える30の方法、その30、夢を叶えるためには人生全体を支えるくらいの覚悟が必要だ。プロのミュージシャンになるために頑張っている人がいます。毎日ギターの練習になって腕前も相当上手になっている様子でした。プロを目指すにあたり今度はどうするつもりなのか聞かせてもらいました。プロになったらモテるようになるとね。夢になっても自分のプライベートは守りたいというのです。私は心の中で矛盾していると思いました。自分のもっと見てほしいと言っている人がプライベートは守りたいというのは相談する考え方です。本当に認められたいと思う人が見られたくないと考えるのは矛盾しているのです。世の中の大勢が夢を実現できないという理由はここにあります。本当に夢を叶えようと思うなら生活の一部あるいは体感を失うことが必要です。もっと今人生全体を夢に支えるくらいの覚悟が必要です。大げさと思うかもしれませんが夢を叶えるとはそういうことです。夢を手に入れることは大きなことです。大勢の人の夢を出すことはそれだけ多くのことを成ることになります。夢を達成は時間もお金もかかります。人生の大半が過ぎやすい人生で達成る大半の夢に費やします。その他に大きなことをするならこそ大きな夢を達成できます。楽しみな簡今すぐ行動する。その3、今の自分で小さなことから始める。その4、夢を熱意を持つ。その5、自分の好きなことを夢として語る。その6、自分と語る。その7、 んなに手を担ってもらう。その9、感動できる作品を作る。その10、夢に近づくための目標を神に書いて手の形になる。その11、どうすれば与えられるかを考える。その12、自分の長所を最大限に生かして人々の幸せに貢献する。その13、チャンスのあることで自分から行く。その14、他人からの協力を求める。その15、失敗しても笑い飛ばせるようになる。その16、何よりも尊い一つの夢を生きる原動力にする。その17、社会に出ても連投する。その18、夢に近づくためのあらゆる手段を模索する。その19、好きな人のために頑張る。その20、他人を楽しませることを楽しみにする。その21、夢は積極的に進化している。その12、生きがいを見つけて活力に満ちあふれる。その13、夢に安定のない仕事を夢に安定させてみる。その14、誰でもいいからとにかく挑戦してみる。その15、ベテランからの説教をありがたく聞かせてもらう。その16、失敗の数で成功までの距離を逆算する。その17、読みとして新しい発見をする。その18、些細なことでも声を言う。その19、たくさんの方に感謝する。その30、人生全体を夢に捧げる会に覚悟する。